真の紹介生活メッセージ6、主題、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行する。オーバービュー、紹介、キリストの体は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を完成します。一人の新しい人としての紹介の中で、キリストはすべてであり、すべての中にいます。私たちは一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行する必要があります。神のエコノミーの実行において、すべての社会的な地位や種族と国籍の違いが飲み尽くされることは極めて重要です。一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行するために、私たちはキリストイエスの内側の各部分、心の深みの中に生き、キリストの心の深みを私たち自身のものとする必要があります。アウトライン1、紹介、キリストの体は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を完成します。宇宙的な団体の神人。 A、神が人を創造した目的は、団体的な人を得て、彼を表現し、彼を代行することでした。最終的に、一人の新しい人としての紹介は、神の意の中の団体的な人です。この新しい人は、神を表現し、神の敵を対処するという二重の目的を完成します。B、一人の新しい人はキリストの体と等しいです。キリストと私たちは共に一人の宇宙的な人を形成します。C、一人の新しい人はキリストによって十字架上で2種類の材料、贖われた、創造された人と神聖な要素を持って創造されました。十字架上でキリストはこれらの材料を一緒にして新しい人を生み出しました。 1. 新しい人を創造することにおいて、まず私たちの天然の人はキリストによって十字架につけられ、それから古い人を除き去ることを通して、キリストは神聖な要素を私たちの中へと分け与え、私たちを新しい実体とならせました。 2. エペソ第2章15節のご自身の中でという句は、示しているのはキリストが一人の新しい人の創造主であっただけではなく、一人の新しい人が創造された領域、また本質でもあったということです。 D、主の回復の目標は一人の新しい人を生み出すことです。 1. 主が彼の回復の中で行ってきたこと、また今行っていることは、命またパーソンとしての彼ご自身をもって一人の新しい人を生み出して神の表現とならせることです。 2.一人の新しい人は神の王国をもたらし、地上に王なるキリストの再臨をもたらします。 E、 一人の新しい人としての紹介の中で、キリストはすべてであり、すべての中にいます。 1. 一人の新しい人の中には天然の人はおらず、天然の人はありえず、天然の人に地位は与えられていません。A、多くの様々な種類の人々が一人の新しい人を形成しますが、すべての人はキリストの一部分です。もはや天然の人はいません。B、一人の新しい人の中には、ただ一人のパーソン、すなわちすべてを組むキリストがいるだけです。2.私たちが有機的な過程を通してキリストで浸透され、満たされ保護され、彼によって置き換えられるとき、一人の新しい人は出現します。 A、 新しい人はキリストがすべての聖徒の中で私たちに保護し、私たちを置き換え、ついにはすべての天然の区別が取り除かれてしまい、すべての人がキリストで構成されるに至ります。B、すべてを含むキリストは有機的に私たちの中へと作り込まなければならず、ついには彼がご自身をもって私たちの天然の存在を置き換えるに至ります。3、一人の新しい人の中でキリストはすべての主体であり、すべての主体の中にいます。A、私たちの中に住んでいるキリストは一人の新しい人の構成要素です。B、キリストは新しい人のすべての主体であるので、新しい人の中にはいかなる種族、国籍、文化、社会の身分にも地位がありません。アウトラインに、私たちは一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行する必要があります。 A、 コロサイ第4章7節から17節には、一人の新しい人の啓示と一人の新しい人の感覚の実例があります。 1、 コロサイの生徒たちもパウロも彼と共にいた人たちも実際的に一人の新しい人の主体であり、一人の新しい人の感覚を持っていました。2、手紙を読むことに関するパウロの言葉は、ナオデキアにある紹介とコロサイにある紹介の間に何の違いもなかったことを証明します。彼の言葉は、交わり、1、調和、親密な接触を暗示します。3、国籍、種族、階級のすべての違いにもかかわらず、地上には実効的にキリストイエスの中で創造された一人の新しい人がありました。様々な都市に地方紹介があっただけではありません。真の実際的に一人の新しい人がありました。B、もし私たちに一人の新しい人の感覚があるなら、様々な国のすべての地方紹介は一人の新しい人であることを認識します。C、ピリモンへの手紙はコロサイ第4章の継続と考えられており、新しい人の中で信者たちの身分が堂々であることの実例と考えられるべきです。1、オネシモとピレモンの事例は、新しい人の中で全ての信者が堂々の身分を持っていることを説明しています。2、信者たちの間の社会的な地位や身分の区別は取り除かれています。なぜなら、信者たちは彼の命である全てを含むキリストで構成されているからです。3、神のエコノミーの実行において、すべての社会的な地位や種族と国籍の違いが飲み尽くされることは極めて重要です。4、もし私たちが信者たちは新しい人の中で同等の身分を持っていることを見るなら、私たちの間には社会的な地位、国籍、種族に関して何の問題もないでしょう。5、信者たちの堂々の身分とは愛の事柄であり、この愛は信仰から来ます。新しい人の中で信者たちは信仰の中で互いに愛し合います。アウトライン3、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行するために、私たちはキリストイエスの内側の各部分、心の深みの中に生き、キリストの心の深みを私たち自身のものとする必要があります。A、内側の各部分が象徴するのは、内側の愛情、優しい憐れみ、同情です。B、キリストは人として人の内側の各部分とその様々な機能を持っていました。キリストの内側の各部分の経験は、彼の思い、感情、意志、魂、心、 霊における経験であり、彼の愛、願い、感覚、思想、決定、動機、意図を含んでいました。し、パオロは絶えずキリストの内側の各部分を経験した人でした。1、パオロはキリストの内側の各部分において、彼の感情感、細やかな憐れみ、同情においてさえキリストと一致でした。2、パオロは自分自身の内側の各部分を保つことをしないで、キリストの内側の各部分を自分のものとしました。A、パオロはキリストの思いだけでなく、キリストの内側の全存在を取りました。B、パオロの内なる存在は変えられ、再形成され、再構成されました。C、パオロの内側の存在は、キリストの内側の各部分をもって再構成されました。3、パオロの中にあったものは、真実、誠実、真実、中心なものであって、パオロの中にもありました。4、生徒たちに対するパオロの愛は、彼の愛ではなく、キリストの中にある愛、すなわちキリストの愛でした。こういうわけで、パオロは自分の天然の愛によってではなく、キリストの愛によって生徒たちを愛しました。D、キリストを生きることは、私たちがキリストの内側の各部分にとどまることを必要とします。1、パオロはキリストの内側の各部分を経験しました。彼はキリストの内側の各部分の中でキリストと一致であり、生徒たちを恋したいました。2、パオロは天然の内なる存在にある生活をしませんでした。彼はキリストの内側の各部分にある生活をしました。3、キリストの中にある人になろうとするなら、私たちは彼の内側の各部分の中に、彼の柔和で細やかな感覚の中にいなければなりません。4、キリストを生きることは、彼の内側の各部分の中に住むことであり、そこにおいて彼を恵みとして享受することです。5、パオロはキリストイエスの内側の各部分を自分自身の内側の各部分とし、キリストの体、また一人の新しい人である紹介を顧みました。1、パオロはキリストの感覚を自分自身の感覚とすることによって紹介を顧みました。紹介に対するキリストの感覚は紹介に対するパオロの感覚となりました。2、私たちはパオロのようにキリストの感覚を私たち自身の感覚とするべきです。これは私たちが一人の新しい人の中で団体的に生活し、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行するのに最も必要なことです。F、ピレモンへの手紙には、キリストイエスの内側の各部分の中で生きた一人の新しい人としての紹介生活の絵があります。1、パオロの内側の愛情と深い同情は、オレシモンと共にピレモンのところに行きました。2、もし私たちがキリストイエスの内側の各部分の中で生きるなら、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行します。3、私たちは一人の団体の新しい人の一部分となっているので、キリストイエスの内側の各部分の中に生きることによって、新しい人の感覚を持つ必要があります。それによって私たちはキリストイエスの内側の各部分の中に生きることによって新しい人の感覚の中で紹介生活を実行します。
引用聖句第1日エペソ2章1節、数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、16節、 また十字架を通して両者を一つ体の中で神に和解させるためでした。それによって敵を殺してしまったのです。創世記1章26節。それから神は言われた。我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。第2日、エペソ4章22節。あなた方は以前の生活様式においてあの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。23節。そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。24節。またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。エペソ3章17節。またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、またあなた方が愛の中に根差し土台付けられ。第3日、コロサイ3章10節。新しい人を来たのです。その新しい人はそれを創造された方の形に従って全き知識へと至るように新しくされつつあるのです。11節。その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。12節。こういうわけで神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、思いやりの心、慈愛、謙遜、柔和、辛抱強さを着なさい。コロサイ1章27節。神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。
第4日、ピレモン7節。というのは、兄弟よ、私はあなたの愛によって大きな喜びと励ましを受けたからです。それは生徒たちの心の深みがあなたを通して新鮮にされたためです。第1コリント16章24節。キリストイエスにある私の愛があなた方一同と共にありますように。ピレモン10節。私があなたに懇願するのは、囚われの身で産んだ私の子供、オネシモのことです。11節。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでした。しかし今ではあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。13節。私は彼を私自身のもとに留めておき、私が福音のために囚われの身となっている間、あなたの代わりとして仕えてほしいと思っていました。14節。しかしあなたの同意なしに私は何もしたくありません。それはあなたの善が強いられたものではなく、自発的なものとなるためです。というのは、15節、というのは、彼があなたからしばらく離れていたのは、あるいはあなたが彼を永遠に完全に得るためであったのかもしれません。17節、それでもしあなたが私をパートナーと思ってくれるなら、どうか彼を私自身として受け入れてください。18節、そしてもし彼があなたに何か不都合なことをしていたり、何か負債があったりしたら、私の勘定にしておいてください。19節、これを私パウロが自らの手で書きます。私が返済します。あなた自身が私に負っていることについては何も言わないことにします。第5日、ピレモン5節。それは主イエスに対して、またすべての生徒たちに対して抱いているあなたの愛と信仰を聞いているからです。16節、それももはや奴隷としてではなく、奴隷を超えて愛する兄弟としてです。とりわけ私にとってそうですが、あなたにとっては肉にあっても主にあってもなおさらのことです。第6日、ピレモン12節、彼を私はあなたに送り返しました。彼は私の心そのものです。20節、兄弟よ、どうか主にあって私があなたから益を得ますように、キリストにあって私の心の深みを新鮮にしてください。ピリピ1章8節、 私があなた方一同をキリストイエスの心の深みの中でどんなに恋したっているか、神が私の証人です。経験丸一、思いの霊の中で日ごとに新しくされる。新しくすることは私たちすべてを新しい人とならせます。この新しくすることにおいて、私たちは古い社会生活を脱ぎ捨て生涯生活を着ます。これは古い人を脱ぎ捨て新しい人を着ることです。主が今日この働きを地上で行っており、またこれが今日の主の回復の目標です。今日全地で彼を愛し追い求め従っている人は皆、彼らの思いの霊の中で新しくされて新しい人となり、彼を彼らのパーソンとして取り、彼によって生きなければなりません。これこそ主が今日求めていることです。神の全豊満はキリストの中に具体化されています。そしてこのキリストは私たちの存在の中へと作り込まれて、私たちの義、聖、愛、光となっています。これは新しい人の表現を持つ新しい人です。そのような表現を持つ、そのような新しい人は神の王国をもたらし、この地上に王なるキリストの再臨をもたらします。主の回復の目標はまさに神の表現である、そのような新しい人となることです。私たちがすべてを含むキリストを経験し享受した結果は新しい人としての紹介です。ですから新しい人は神の豊満としてのキリストに対する享受から出てきます。私たちが日ごとにキリストを享受するとき、彼は私たちの中へと作り込まれ、私たちの存在の中へと構成されます。このようにしてキリストは私たちの構成要素となられます。日ごとにキリストは私たちの中へと構成されていきます。最後に私たちは皆徹底的に彼で構成されます。キリストで構成された結果、私たちは新しい人になります。この新しい人の中にはどの天然の人にも場所がありません。ただキリストだけ地位があります。キリストは新しい人の中で全てであり、全ての中におられます。繰り返しますが、新しい人の中でキリストは全ての主体であり、全ての主体の中におられます。中高生編。あなたは学校生活のすべてのことで思いの霊の中で新しくされる。エペソ4章23節ことを経験してください。もともと魂の主要な部分である思いと霊は別々です。しかしパウロはここで思いの霊という表現を使って思いと霊を結合させています。これは思いを霊につけ、思いが霊によって支配されていることを言っています。あなたが祝福されたクリスチャン生活を送るために、思いを霊につけることを訓練し、思いの霊を持つことが極めて重要です。思いの霊を持つために次のことを訓練してください。1、霊を訓練し、霊の中で燃えている必要があります。霊が体、魂、霊の中で最も強い部分でなければなりません。霊が弱く魂が強ければ、魂があなたの霊を消してしまいます。2、様々な状況の中で思いが単独に考えるのではなく、思いを霊につけて人と共に考え、人と共に勉強することを学んでください。キリストはあなたの中に住んでおり、あなたにとって無尽蔵な供給ですが、あなたが思いを霊につけなければ、キリストの豊かさはあなたの霊の中からあなたの学校生活に出てくることができません。3、次のような短い祈りをたびたびしてください。祈り1、王主イエスよ、あなたを愛します。勉強するときに思いを霊につけて、主と共に勉強することを学ばせてください。私は自分だけで勉強するのであってはいけません。あなたは私の知恵、力、忍耐力、暗記力などとして経験させてください。私を勉強において証のある中高生にしてください。祈り2、王主イエスよ、私は先生との人間関係において クラスメートとの人間関係において、キリストの引き上げられた人生を経験したいです。私の人間性はバランスが悪く偏っているので、様々な人とうまくやっていけません。毎日あなたを食べ、あなたの人生に預からせてください。アーメン。
経験丸2、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行する。神のエコノミーの実行において、すべての社会的な地位や種族と国籍の違いが飲み尽くされることは極めて重要です。もし私たちが、信者たちは新しい人の中で同等の身分を持っていることを見るなら、私たちの間には社会的な地位、国籍、種族に関して何の問題もないでしょう。私たちは異なる人々について何の問題も持たないでしょう。人々の間でどのようにしてでも差別する人たちは、正常な紹介生活を実行していません。真の紹介生活を持とうとするなら、人種、国籍、社会的な地位に関わらず、すべての生徒たちを受け入れなければなりません。私たちはキリストの体の主体であるので、体のための感覚を持つべきです。最初に、私たちは頭の感覚を自分自身の感覚としなければなりません。パウロは紹介を顧みていたとき、キリストイエスの内側の各部分を彼自身の内側の各部分としていました。ピリピ1章8節。これはまたパウロがキリストの感覚を自分自身の感覚とすることによって、キリストの体を顧みていたことを意味します。キリストの感覚が体に対する彼の感覚となりました。私たちは皆パウロのようになって、頭の感覚を自分自身の感覚とすべきです。このことは体の生活を生きるために最も必要です。さらに頭の感覚を私たちの感覚とするだけでなく、体を顧みる原則の中でそのようにすべきです。コリント人への第1の手紙第12章25節後半から26節で、パウロはこのように言いました。各主体が互いに同じ顧みを持つためです。もし一つの主体が苦しむなら、すべての主体が共に苦しみます。もし一つの主体が栄光を受けるなら、すべての主体が共に喜びます。体の生活を持つために、私たちは仲間の主体を気にかけなければなりません。また、体のための感覚で満ちていなければなりません。在職青年編。あなたが日本人であれば日本の文化の中で育てられ、中国人であれば中国の文化の中で育てられました。世界の先進国の中で特に日本はほとんどが日本人であるという特異な環境であることを知ってください。例えばニューヨークでは英語を話す白人だけでなく、スペイン語を話す白人、アジア系の黄色人種、アフリカからの黒人などが混ざり合っています。世界的に見て、日本は外国人の人口が極めて少ない特異な国です。このような状況の中で育った日本人には、外国人に対する偏見が心の中に深く根付いています。このことは、実は紹介建造の大きな妨げになっています。主を賛美します。神戸にある紹介は、3分の1強の生徒が中国語を話す兄弟姉妹で、韓国語を話す生徒たちや黒人の生徒たちなどが 10% 以上おられます。日本語を話す兄弟姉妹は半分強です。このような紹介生活は新しい人の紹介生活であり、新しく紹介生活に入ってくる新人が日本の排他主義から救われることを助けます。あなたはさらに多くの日本人が救われることを願うと同時に、日本に住む中国人、韓国人、ベトナム人、ネパール人などの人々が救われて、紹介生活に入ってくることを願うべきです。日本の政府は人口減少の社会問題を解決する手段の一つとして、 教育を受けた外国人や資格を持っている外国人を積極的に受け入れようとしています。これは外側の日本における人類歴史ですが、その中に存在する神聖な動きがあります。神はこのような環境の中で新しい人としての紹介を建造しようとしておられるのです。あなたもこのような洞察力を持ったビジネスパーソンとなってください。そうすればビジネスにおいてもあなたは洞察力を持ってプロジェクトを推進する優れた人になることができます。アーメン。